どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちは愛して十字架にかかり3日目に生まれた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ですね、月曜日の日からありがとうございます。向こう金曜日だったんですが、日本に着いたのは土曜日ですけれども、予定より1時間早く着いて、昨日の午後2時ぐらいに成田に着いて、ただ長崎に帰ってきたのは、もう夜の教会に着いたのは10時前だったんですけれども、本当にお祈りありがとうございました。月から行って向こう月行って月に着いて、月火水木とで金曜日の、朝出たんですが、水曜日の夜にマーリンさんをしのぶ会があって、木曜日の夜にゴスペルショーケースというのがありました。で、ポイント3つぐらいお話をしたいと思っているんですけども、メッセージで。その1つがですね、マーリンさん自体がお話しされている、そのマーリンさんの忍ぶ会の時に映像が作られたんですけども、それを見ていただきたいというふうに思います。でその後ちょっと証しをして、それから今日の説教をしたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。
1924年8月21日生まれ。第二次世界大戦従軍後、マリオン大学に入学。卒業後アズベリー神学校に学ぶ。メソジスト教会で3年間牧会し、1953年チャプレンとして米陸軍に再入隊。陸軍中佐として1971年に退役した。その後講演セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
Spirit. The next thing is that God has reason for being here on the earth. You have a special mission given to you by God. No person in all the world can do what you were placed here to do. Have you had the joy of discovering why you are here? And do you want to do the very best job that you can do? I think you already know that in order to do your job, you need food to eat. You need to have air in order to keep on living. But there is another very important thing that you and I need. If we're going to complete the job that God placed us here to do. You know that when Jesus was here, he said, "Now I want you to give the good news to every person in the world." But he wants you and me to help them receive the good news. For each one of us to do the work God has called us to do, we need joy. When God created us, he found that we did not want to obey him. I used to ask God, "Why did you make us if you knew we would be so stubborn?" He helped me to understand that he gave us freedom to do whatever we want to do. We can even say to God, "I don't want to do it." So Adam and Eve said to God, "I don't want to do it." And then their children said, "I don't want to do it." And today in 2006, we are still saying to God, "I don't want to do it." When God saw how stubborn we were, he gave us laws and said, "If you do not obey my laws, I will punish you." But you remember from reading in the Old Testament, people said, "Okay, punish me. I still want to do it my way." So now what could God do with we, his children? And one angel came and spoke to the shepherds and said, "I bring you good news of great joy." God was going to give us something that would help us obey him. And good news causes us to have joy that he said is greater than we can even understand. Do you ever feel that it's almost impossible to be the way God wants you to be? Because God says, "I want you to bring everybody in Japan to Jesus. And then everybody in the Philippines to Jesus. And then everybody in China to Jesus. And then come to America and bring everybody here to Jesus." We could say, "Oh God, that is too big a job." But God says, "I want to fill you with great joy. And then it will be easy for you to do your job." I remember very well when God began to say to me, "Merlin, I want you to have great joy." And I said, "God, I have too many problems." "Merlin," I said, "great joy." I said, "Okay, God, give me joy." "What do you want me to do, Merlin?" "Solve my problems." "I have already solved your problems." "No, God, you haven't." "I forgave all your sins." "Oh." "I have given you the gift of eternal life." "Oh." more do you want? Help me now. Then I began to understand that God wanted me to receive his joy exactly the same way as I received forgiveness of all my sins. Do you believe God forgives you of all your sins? Do you believe you're going to heaven? Then be filled with joy. So I began to try to be filled with joy. And God explained to me, Marilyn, when you wake up in the morning, begin. Oh no, not in the morning. That's too difficult. So I had to begin to learn to wake up with a smile and to speak to everybody I met with a smile. And then I had to learn to face every problem with a smile. And I began to realize how many times in a day I found a reason to feel bad. But the Holy Spirit kept saying to me, Merlin, be filled with joy now. Jesus tried to help you and me to understand. He gave us a very simple illustration. Somebody slapped you in the face. What should you do? Smile. Your wife speaks to you very, very crossly. What should the husband do? Smile. The husband speaks to the wife very angry. What should the wife do?
Smile.
Why? Because the Bible says, rejoice in the Lord when? Always. Oh, that's too difficult. That's why God said, begin first thing in the morning. But what about during the night when I wake up with my back hurting? Rejoice. Now these lessons are very important if we're going to learn how to get the good news to all the world. Because the world does not want to hear our good news. So we have to find secret ways to get the good news to them. Otherwise, when we get up in the morning, we are going to think, oh no, I gotta do that again today. And that is why we have to have great joy in our hearts and go out to the world with great joy. The angel was excited when he said, I bring you good news of great joy. Think of the great joy you and I will have as we go out and people say to us, I would like to have that joy also. I used to be grumpy, irritable, and sad. I did not want anybody in the world to be like me. Now I wish everybody in the world could be like me. Because I have learned a great secret. The joy of the Lord is my strength. God is working good for me, and he wants to work good for everyone. But our spirit is inside of us. And our spirit wants to have great joy. But the spirit has to depend on what we do. If we say, I don't want to have great joy. I want to be grumpy. The spirit is not filled with joy. So here we are, May 29th. 2006. God is working for my good. If I believe that, I have all my is exactly what God wants to do.
今回一つのメッセージだったというふうに思います。で、お祈りありがとうございました。本当に感謝いたします。月曜日について、で火水木とあって金曜日に帰ってきたんですけれども、証を書いたんですけども、アルサストリートという1906年に聖霊が臨んで、そして、そこからいわゆるカリスマの働きが始まってきたんですけれども、そしてボニーベリアハウスというところに、移って、そしてあまり人が増えて天井が落ちちゃったんですね。でまたそこのアブス街の方に教会が戻ってきたんですけども、そのアルサストリートとそれからボニーブリアウス行って、あとはハルドに行って路上ライブをするグループとに分かれて毎日、行きました。で私はですね、ボニーブリアウスにも行ったんですけど、時代今6年2006年もやってましたけど、私2006年まで行って7年から、今回10年間、今年10年ぶりなんですけども、だから9年間行ってなかったんですよ。だから10年ぶりに行ったんですけども、ちょうど10年前喜びが一緒に行ったそうなんですね。覚えてなかったんですけど ね、喜びと2人で行ったことは覚えてたんですけど、 それが10年前だとは知らなかったんですけども、今回また喜びと2人で行くことになって、神様の摂理を感じましたけども、それで、去年喜びを行った時にアジサガイがすごく良かったということで、最初はボニーブラウスって祈り込もうかと思ったけど、あんまり人が多かったんで、アジサガイに行って祈ったんですね。で本当に良かったんですね。で一緒に賛美をして予言をして、それが別々に祈って、また最後に一緒に賛美をして予言をして帰ってきたんですけども、だから1日目はずっと私は、アジサ街で1日火曜日ですね、1日目というか火曜日は行ったんですけれども、これ全く個人的ですけど、すごく予言の霊があると思うんですよね。だから確かに終わりの時のリバイブの働きっていうのは予言がポイントだと思ってましたけど、すごく予言の霊があるので、ビーンもなんかたくさん一緒に予言したんですけど、とても良かったと思います。で私は行かなかったんですけど、ハリウッドにですね、本人帰ってきて明かしたと思いますが、ピースが行って、水曜日ですね、でその時になんかピースが賛美をした時に、一人の男性が合流してたということでありました。そういうことがあったわけですね。から、その次の日のゴスペルショーケースですね、木曜日の日ゴスペルショーケースの時は、13チーム出て7番目だったんですけれども、祈ったことがあったんですね。言葉がちゃんと人々の魂に英語で賛美したんで、ちゃんと届くように、分かるようにということと、もう一つは心に本当に触れて入っていくようにということを祈ってたんですけども、リハーサルの時に、ナオミちゃんって言って、神立牧師のお嬢さんなんですけども、英語が母国語なんですけども、その彼女がなんか、特別賛美したのかな、月曜日に。特別賛美した時、英語で聖なる脈でそれも歌ったんですけど、水曜日のハリウッドの時に、なんか途中で一緒に食事をしたり話す時があって、その英語がね、安心して聞いてられるって言われたそうなんですね。でほっとしてよかったなと思って、実際ゴスペルショーケースで賛美した時に、みんな真剣に聞いてくださっていて、言葉が入っていることが分かりました。で何人かが最後に評価してくださるんですけども、泣いておられてですね、2人ぐらい評価する人自体が泣いていて、タッチって言われたんですね。自分の心にすごくタッチされたと、本当に神が働いてタッチしてくださったって、今も涙がこう出ているんだけどってことを言われたんで、本当に祈ったことは答えられたなと思って、すごく良かったと思います。B ちゃんは帰ってきて自分で言うと思うでしょうけど、なんか去年も本当に良かったんだけれども、個人的にはなんか今年の方がもっと深くその礼拝できて、本当に祈りをすごく感じたということで、 本人が言うと思いますけど、本当に祈りありがとうございました。まあ、そういうことですごく祝福された時となりました。それでどういうメッセージを受けたかというと、そこから今日のメッセージと変わってくるんですが、まあ、一つ目はこのグレートジョイのことだったんですけども、一番最初の日にですね、実は今回月曜日から行ったんですけども、それがさっき言った使徒行伝なんですけど、東京アンティオキ教会のディボーションの箇所が使徒行伝16章だったんですね。で、月曜日に飛行機で飛んだらアメリカに月曜日に着くんです、ね、これは分からないと思いますけど、だから月曜日が2回あるんで使徒行伝16章を2回読むことになって、使徒行伝16章っていうのはパウロとシラスが捕まって真夜中頃に神に賛美したら大逆転が起こるところなんですけど、これから話しますが、まさに感謝と賛美のところなんですね。まさにその箇所が、まあ、出発の日で、日本で読み、アメリカで読み、神様が本当に今回御心だぞってことを、ね、サインされてるなってことを思いました。で、今回ねパウロ牧師も繰り返し言われたんですけども、最初の頃に特に感謝とか賛美のことを通して私たちはマーリンさんから継承したんですよね。まあ、今でも覚えてますけど、ずいぶん前ですけども、まあ、パウロ牧師がマーリンさんの子に言って、私の子だった、元牧師の子だったんですけど、ざーっとみんなでね並んでマーリンさん祈ってくださって、でその継承があったんですけど、ただ継承じゃなくて、その感謝と賛美の霊の継承とともにそれを伝えていく、この教えを世界に広めていく使命があるというふうに思います。これは、ね、これは使命、我々だけじゃなくて他にもあるんですけど、我々にもその使命があると思うんですけど、その使命が与えられたと思うんですけども、その時に例えば感謝をしてすぐに答えが来ると、賛美をしたら逆転が起こるって素晴らしいことですよね。でもそれは入門でありまだ初歩なんですね。賛美をして、問題が何も変わらない、感謝をして全然治らないでかえって悪くなる、そういう状況が許されて、ある期間長い間ある期間許されたり、賛美しても感謝しても何も変わらなかったり、逆に丸くなったりする。でもその中でなお感謝と賛美をし続けていく中で、もっと深く神様の多くのことを分かったり知っていく。でそしてさらに行くときにあるところで逆転が起こってくるっていうね。でなんか神様はその感謝と賛美の教えの中で今までこういろんな証しをくださったんだけど、もっと深くなんか今次のステップに導いてらっしゃるような気がするってことを言われたんですね。で皆さんもその感謝してすぐ答えられることもあるけど、感謝して何も変わらなかったりということあると思うんですね。実はそれはもっと大きな祝福と恵みに向かっていくところなんだってことをね、まあ、今回言われたんで面白いことありましたよ。私すごくアーメンなんですけど、あることはこの地上で理解して分かるようになる、あることはこの地上じゃなくて天国に行ってから分かるだろうと。でも必ずそれが分かり神様の勝利を見る時が来る。で皆さんね、これはなんていうかね、この地上じゃどうせダメだからって意味じゃなくてね、もっと肯定的な意味で本当に縁が開かれてきたらね、すごくなんか今回感動したんですよ。そう、間違いなく永遠で、だって我々は地上なんてのは長く生きても120年、永遠から比べたら本当に瞬きの間だけですね。で本当に神様なんかその素晴らしい祝福がこう開かれてくるわけですよね。でなんかそれが分かってくると、なんか全然見方が変わってくるんですけども、でそのことをねちょっとこの今の使徒行伝の16章からもうちょっと突っ込んで学びたいんですね。でここのところは何かというと、さっき読んでもらったところのちょっと前から見るとパウロとシラスがですね、本当はアジアに来たかったんです。まあ、このアジアってのは、ね今のアジアとはちょっと違うんですけども、そしたら神様がストップしたんです。そして、まあ、言ったのがマケドニアゴールヨーロッパになったんですね。だから福音は西回りでもあったんですけども、でヨーロッパに行ったんです。でマケドニアの当時の一番の都市がピリピだったんです。でそのピリピに行って宣教した時に、手当てらしの紫色の商人で神を今ルデアってね14節に書いてありますが、その女の人の心が開かれて救われたんです。でその家族みんなが救われて洗礼を受ける。つまり神に従った人が身がつくんですよ。嬉しいじゃないですか。ところがね、せっかく身がついたと思ってたら、今度は女奴隷が、占いの上に使えた女奴隷ね、当たるんですよね、悪霊だから。その人が17節のところで、この人たちはってパウロとシラスのこと、意図高い神のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えている人ですと言ってることはまともなんですけど、そうやって大声で叫んで後ろからついてきたので妨害になるわけですね、宣教の。毎日毎日やるので、幾日もするので、パウロも困ってしまったんで、振り返ってイエス・キリストの名によって命ずる、この女から出ていけって言った。その瞬間出ていったのがすごいですけど、まあ、で解放された、この人は。でこの女奴隷は悪霊から解放された。でも悪霊から解放された結果、もう占いが当たらなくなった、ね、当たってる人ですね、精霊だったらいいんですけど、悪霊で当たってたら喜ばないでね、破滅しますよ、真面目な話。これ本当に当たるからいいんじゃないんですよ、精霊だからいいのだって。悪霊立てたって何も起こりませんよ、 ね、気をつけてね。でそれで、これね、悪霊でこれ、ね、やってたんで解放されたん、よかったなと思うんですよ。ところがね、その女奴隷で使ってね、金儲けしたたちだった。その人たちがいいですか、この女の人が解放されたということよりも金儲けできないことが問題だったんです。でこれは現在も同じですから、この話したらちょっとこれだけで終わっちゃうからあんまり聞こえませんけど、ね、本物のクリスチャンが増えたら初詣は行きません、四五三も宮ではしません、車買ってお祓いにも行きません、ね、そして、お葬式は仏式でしません、法事もしません、お寺と神社の収入源は激減します。必ず迫害が起こります。金儲けが、収入が減ったからとは絶対言いません。この時も一緒です。金儲けできなくなったから迫害したんです。別に彼らが何をしようが構わない、自分たちの金儲けが妨害されなきゃ、金儲けできなくなったから起こったんです。戦争の歴史を調べるといつも境内なんです。実はイデオロギーでは起こりません、ね、でそれでここね、何かというと、でもその時言った言葉は儲け、あのね、儲けのためがなくなったってはっきり書いてあるでしょ、19節。そしてね、ここでこれ4ですからね。で、20節で、この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私は最後も実行もしてないな、一生宣伝しますと言って迫害して訴えた。そして群衆が洗脳されて一緒になってそれに乗っかってきた。でその結果何でも鞭打たれて、ここがね、長官たちは2人の着物剥いで、着物剥いだ、やりませんよ、今やったらつまずくでしょうから着物剥いで、で鞭打たれた。鞭ってね、いいですか、動物の、いつもように動物の皮で先に動物の骨がついてるから一回やられるだけでものすごい痛い。何度もって書いてある、何度も鞭打たれた、まあ、39回以上は絶対しないんですけども、しかし、まあ、30回やったかどうか分かりませんけど、何度もだから最低 5,6 回やってるでしょう、何度もだからね、少なくとも鞭打たれた。当然皮が剥けて違えたと思いませんか。でパウロはこの時神に従って福音宣教をして解放してあげて、どう考えてもずっと御心を行ってきたのに捕まった。でパウロはそれでもきっと感謝したと思いませんか。 ありがとうございます、で神様助けてくださいって思ったと思いませんか。いや思いますよ、普通に。しかし神の助けはいいですか、何にもないんです。鞭打たれるとき天使は来ないのです。背中は破れて血が流れるとき何にも助けはないんです。神様は全く何もしてくださらないように見えたんです。ある方は今背中を鞭で叩かれて血が出てる、痛いでしょう。パウロも痛かったんです。で面白い、なぜ助けが来なかったか。その結果血が出て痛んだ後に奥の牢にいられて足かせかけられた。でパウロは皆さん使徒なのです。で昔から人はここで次何か分かっております、知っておりますねって言うんですね。で分かる人はいいですか、次から人を連れてきてください、もう知ってらって言わないで、新しい人は知らないから笑ってくれます、笑ってくれる人を連れてきてください、また同じこと言ってるなんて言わないで、福音を伝えてくださいですか。そしてね、この時ね、何かというとですね、こう使徒なのに宣教できないんです、教会を助けれないんです。使徒の働きは教会を立て上げ宣教することですよ。でも奥の路にいられて、壁さん壁さん聞いてちょうだいとか言ってね、ね、壁さんが沈黙っていうわけです ね、まあ、もちろん囚人たちとやられた方がいいかもしれませんけども、それはまあそうでしょうけど、彼らの本来の使命はできない。背中は叩かれ、鞭で打たれ、血は流れ、使命はできなくて、もちろん当然感謝したと思いませんか、祈ったと思いませんか。何にも起こらないんです、何にも起こらないんです、何にも助けが来ないんです、何にもないんです。そういう時があるんです。でもパウロは書いてある、今日のところ25節、真夜中頃、これまさに彼の人生の真夜中なんですよ、ミッドナイトなんですよ、あの宵口じゃないんですよ、夕方じゃないんですよ、宵口でもないんですよ、真夜中まで何の助けもないんですよ。まさに彼の人生の真夜中でもあった。でもその真夜中にパウロとシラスは背中から血を流しながら、当然痛かったと思う、痛くないなんてことはない、痛いんだけれども神に祈ってて賛美の歌を歌っているぞって書いてあって、当然これは喜んで賛美したと思いません。なぜそういうかって、その後囚人たちは聞き入っていたって書いてあって、この後もっとすごい奇跡が起こるから、これね、あいたたたた、神様なんてわからないけど感謝しますって、こういう感謝でこういうことは起こらないね、間違いなく喜んで賛美したと思うんですよ。その真っ只中で痛かったんですよ、血は出てたんですよ、 肉体の痛みって逃げれませんから、本当つらいんですよ。そして使命感に燃えてるパウロだから、どうでもいいと思ってる人じゃないから、本当に使命感に燃えていたから、命かけていたから、それができないことは本当につらかったはずだ。ところがパウロはそこで神様を喜んで賛美し、こう祈ってたというのは感謝したと思うんですね。面白いのは囚人が切ってって書いてあるんですね。囚人というのはね、パウロとシラス以外は悪いことしたから入ってるの。パウロとシラスはキリストのように捕まったんだけどね。で、もちろんね、その死刑囚もいたし、囚人刑もいたし、軽い人もいたでしょうけど、囚人いっぱいいたわけですよね。で、普通ね、牢屋に入るとですね、新入りが入ってきたらですね、よくあるじゃないですか、いかなかでもね、ご挨拶とかね。でね、で新入りが入ってきて、いきなり夜中にね、大声で歌ってごらんなさいよ。ほらね、こら新入り黙れとかですね、寝れないだろうとか言われると思いません、普通は。でしかもこの囚人たちは、後で分かるけど、看守が一番囚人のことを知ってるんです、看守ってね。だからその看守が後でびっくりするようなことが起こる。つまり、聞き入ってたんです。ただ聞いたんじゃなくて。で、私はね、FF か、ピースか、オリベットか、ヤマトゴフィルか知らないけど、そんなにうまかったと思わないんです、パウロとしては。下手だとは思わないけど、そんなうまかったとは思わない。グラミー賞を取るようなうまさだとは思わない。ただ一つは、本当に神様を賛美してたんで、喜んで。まあ、マリさんの真似してる人はグレートジョイグレートジョイを持って、ウィズグレートジョイでいいのかな、ウィズグレートジョイで賛美してたんですよね。聞き入ったんですよ、囚人たちが。で、聞き入っただけじゃない、囚人たちの心を変えてしまったんです。いいですか、パウロは説教していません、福音を語ったわけじゃない、本当に神様を賛美して、この状況の全てを感謝したんです、ね、その時に囚人たちは聞いて何が起こったかというと、次大地震は神の直接介入。面白いのはね、地震が起こって神の直接介入、それで救われたわけじゃないんですよ。彼らの賛美を通して神が働いてて、で地震も起こったもん。皆さん、神様を賛美すると、ね、地震がやってくるんです。地震を持って賛美してください。地震ってのは本当の地震も起こるかもしれないし、本当の地震じゃなくても人の心を揺さぶる地震が来ます、霊的な世界で。この時本当に地震が起こってなかったら、鎖と鎖がね、鎖が切れて、扉が開いて鎖が切れたって書いてある。全部の扉が開いて皆の鎖が解けたって26節に。でこれも不思議ですよね。まあ、これもね、古い方はいつも言ってますから、またかと思うでしょうけど、また言います。全部って書いてあるでしょ、不思議ですよね。私が神様だったらね、パウロとシラスの目の前の扉と鎖だけ切れてね、それでパッてね、それでパッてね、みんな入ってね、皆さん神を信じてるとこんなに自由になります、今自由になる時です、信じなさい、悔やみなさいって言ってね、へへーって言ってね、で切れるっていう。いや、そういうイメージできませんか。なんて狭くてせこいんでしょうね、私は。神はでかい。だって彼らはどこで悔やめてるんですか。全員ですよ、全員。パウロとシラスが賛美しただけですよ。それなのに全員の扉が開いて全員の扉が切れたんですよ。いいですか、パウロとシラスはキリストに捕まったけど、他の人たちは、人たちと今品を持っていましたけど、本当は連中で言いたいんです。そういう人たちだから、他の連中は、もうちょっと下品なこと言われたから、奴らは、悪いことばっかりやってきたんですよ。だから捕まったんですよ。なんで、鎖が切れて自由になっていいんですか。これね、神の愛の大きさですよ。すごいのはね、看守寝てたん。クーッってね。今日はみんな起きてる。嬉しい。ね。説教者を殺すね、刃物にならない、時計を3度見ればいい、もう一ついびきをかいて寝ればいい、ね、それで皆さんね、急に何かというとね、これね、何話してたんだっけそう、感謝寝てたんです。だから地震で目が覚めた。で面白い、自害しようとした。なんで自害しようとしたかというと、当時は囚人を逃がしたら看守が責任を問われた。でパッと見た瞬間、全部扉が開いてるでしょ。ああ逃げられたと思ったんですよ。看守の、あ、囚人のことを一番知ってる看守なんですよ。看守は囚人とずっと付き合ってきたんですよ。隙あらば逃げようと思う人たちなんですよ。だから見た瞬間逃げられたと思ったら本気で死のうと思ったんですよ。そしたら中からパウロが言うわけですよね。自害するな、自殺するなって。みんないるって、みんなって言うと、みんな、ほいで、ね、面白いけどね、これね、看守はね、信じられなかったと思う。でも言われるから入ってみたら、看守は明かりを通り買い込んできて、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏したって書いて、なんで震えてひれ伏すかってね、パッと奥の廊下、奥まで行く間ね、誰一人逃げてないんです。扉は開いてる、鎖は切れてる、いつでも逃げれるのに誰一人逃げてないんです。 地震よりももっと大きな奇跡が起こったんです。いいですか。囚人たち全員の心が全く変わったんです。賛美にはその力がある。感謝にはその力がある。ここで大事なことは今日のメッセージで、もしパウロとシラスが鞭打たれた時に祈りが答えられて、鞭打って人がパッとこう上げた時に天使かなんかやってきてパッとこう止めて、この鞭がくるくるっとこう打つ人の前でキーッとなったらですね、パウロとシラスは助かったけど奥の牢にいられなかったら、囚人たちは賛美に触れなかった。看守と看守の家族は決して救われなかった。もしパウロが鞭打たれなかったら、血を出さなかったら、奥の牢に入らなかったら、囚人たちも看守とその家族も救われなかったんです。わかりますか。そんなことは結果論なんです。わからない。その時今あなたがどんなに感謝して賛美しても、何も起こらなかったとしても、何にも変わらなかったとしても、喜んでください。神は私たちよりもっと大きいんです。神は私たちよりもっと偉大な方なんです。この方は私たちに良いこと以外できない方なんです。愛以外になれない方なんです。知ってましたか。もしそうじゃないと思っていたら、あなたは神を知らない。そんな神は偽物だ。聖書の神様、私の信じている神様は、私たちに祭典以外絶対なさらないんです。その方があえてこんなに叫んだように、こんなに感謝した人に何もしないとしたら、私たちの理解をはるかに超えるもっと大きなことを間違いなく計画してるに決まってるんです。この時パウロとシラスは、もう一回言いましょう、鞭打たれた時当然感謝したと思う。あいたたたた、感謝します、わあ神がいるって言ったと思いますね。感謝を助けてくださいって。でも何にもないんですよ。でも奥の方に出会えて、それでも彼らが真夜中その真夜中の中で本当に主を賛美してたら、神が勝手に働いて、すごいのはね、パウロとシラス福音語ったわけじゃないんですよ。伝道したわけじゃないんですよ。神を賛美し礼拝しただけなのに、囚人たち全員が作り変えられちゃった。で、現実にも鎖が切れて自由になった。いいですか。だから逃げれるんだけど、もっとすごいのは、彼らは現実の自由だけじゃなくて心の自由をもらったんですよ。逃げない選択を選ぶぐらい豊かな心。これすごいですよね。そしてね、それを見てガラが震えた監視は、一番囚人知ってるから、何が起こったんだ。だからパウロとシラスを連れ出して、この監視がパウロとシラスを奥の俺にいたんですよ。神様ってすごいですよね。この人が連れ出してこうやってね、ほいでね、言ったんですよ、先生方って、救われるためには何をしなければなりませんか。こういうふうに言ってもらえたらいいですよね。救われるためにはどうしたらいいんですかって。シエスを信じなさい。そうしたらあなたの家族も救われますっていうね。で、ここ好きな人多いんですよ。シエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますって。ここ好きな人多いんです。ちゃんと前後読んでね。シエスを信じなさい。そうしたらあなたの家族も救われます。これは間違いない真理です。どういうステーションで語られたかよく知っててね。あれだね。あれね。そしてこの監視の家族みんな救われて洗礼を受ける。でその 傷を洗ってくれた看守が、それでパブって洗礼を受けたんですね。本当に救われた人は洗礼を受けます。まだ洗礼を受けてない方、本当に神様を知ったなら洗礼を受けてほしい。自由ですよ。でも好きな人ができて結婚しないで同棲してるっていうのは健全じゃないです。今の時代はおかしいです。結婚するのは本来です。キリストに本当に捉えられてこの方だと思ったなら洗礼を受けて、この方と共に公に歩くべきです。でこの時全員洗礼を受けた。それで愛さん会ですよ。愛さん会ね、私の大好きな逆転でしょ。でこれね、今日一番メッセージしたいところはね、そのパウロとシラスが背中で鞭打たれた時に助けがなかったってことなんですよ。でもそれはその後の神様の計画があったんですよね。ね、風間さんってことにでしょ、あの愛知、名古屋教会のあのガンガン癒された方ね。でまだあの胃だけ残ってたんですけど、なんと転移して再び頭に小さな腫瘍が3つと大きな23ミリの腫瘍ができちゃった。それで手術になったんです、ね、でもその前に言葉が与えたんですね。恐れないでただ信じていなさいって。面白いですよね。イスラエルまで行って証が来たのに、期待して帰ったらまたできてて、ね、でも彼女はね、言葉が与えたからね、感謝して信じてたんです。何が起こったと思いますか。手術しようと思って、ね、手術して飲んだらね、4つのうち3つはなくなってた。で23ミリのやつは10ミリになってた。 それでその後手術の後入院して治療するはずだったのが、もう通院で構いませんって言って、先生が驚いてしまった。これなんかねちょっとね面白いですよね。で皆さんね、神様は時々私の理解できないことをされる。そこでね引かないでほしいですね。感謝と賛美をしても何も変わらない時がある。でもその時そこでも成し遂げる時に神の脚が、これ一つ目ね。もう一つメッセージがあってね、これは最初の方なんですけど、最後の方に語られたメッセージは義明なんです。義明ね、で義明の方はこれは実はすごく重要なメッセージ。今回リバイバルとか今回のキャンプのなんていうか、もう核と言ってもいいですけど、これは最後の日にパウロ牧師がメッセージされたところなんですけども、その前の場に長友牧師がね、長友牧師本名は義明って言うんですけど、自分は義明が好きだとか言ってですね実はこれは篠塚クリスチャンセンターが一番最初にスタートしたのは1984年4月1日日曜日でした。当時国分寺クリスチャンセンターだったけど、その一番最初の礼拝の時の説教なんです。私もそこにいた、ね、さっきの開いたところね。そしてこれから主の死に牧会です、この主の死の軍の将の方に従っていくんですってメッセージだった。そして今再び講が開かれた。でこれはねいくつか言うとですね、一つはこれはそのちょっと前見た 5章の10節から見ると分かりますけれども、イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原、つまりヨルダン川を渡ってカナンの地、約束の地にも入ったんです。約束の地に入って、それで水越しの池を捧げた。11節、水越しの池を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。つまりマナじゃなくなったんです。今まで40年間マナを食べ続けたのに、ついにその地の産物を食べた。でその日のうちだったと。で、ね、カナンの地に入った。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。マナはなかった、マナってね。でもその地の産物を食べた。大事なことなんですよ。こっからはいよいよ違う段階に入ったんですよ。ただこの段階ではもう占領地に入って、カナンの地に入ってマナは止まって、そのものを食べ始めたのに、まだ本格的な戦いじゃない。この後なんですよ。こっからいよいよエリコの城壁で、この6章のところでエリコの城壁が崩れるんですけど、我々知ってるからこれ普通に読んでるけど、エリコの城壁って不落の城壁なんです。絶対崩せない城壁なんですよ。それを直前にしてた。カナンの地を取れって言われて、さあカナンって時にもうとても不可能なエリコの城壁って、城壁僕じゃないですよ、ねね、ちょっとね疲れて休んでられますけど、ね、ね、それで、ね、何かあったらその、ねね、その城壁ね、絶対不落の城壁だった。それを前にした時に主が来るんですよ。さて13節、今日のところ、ヨシアがエリコの近くにいたとき、ね、もうすでにこれはカナンの地です、ね、その最初の占領地になるのはエリコなんですけど、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人は抜き身の剣を持っています。抜き身ですからね、抜き身だから死んじゃうんですよ、切ったら。抜き身だからですか。抜き身の剣を取って立ってたん、電報にね。ヨシアはその人のところに行って、抜き身だからね、びっくりして、あなたは私の味方なんですか、敵なんですかってこう言った。私たちの味方なんですか、私たちの敵なんですかって答えじゃん。私たちの味方ですか、私たちの敵ですかって。私が中心なんですよ。抜き身の剣を持ってる方は聞きたいけど、私の仲間ですか、私の味方なんですか、それとも私の敵なんですか。私が中心なんですよ。私が中心なんですよ。もう一回言いましょうか。私が中心なんですよ。で私が中心の限り、エリコの占領もカナンの地の占領も神の約束の成就も見れません。主が言ったのは全然違うんです。味方でも敵でもない。私は今、いや私は主の軍の将として今来たんだ。そうじゃない、私がこの軍の将なんだって。昔急に脱線しますけど、武田鉄矢ってのがいたんですね、まあ、今もいるけど、あんたは大将って言いたかったんですけどイエス様が、ね、言ったの、主の軍の将として来た、つまり私が大将だって。味方とかできない、私が大将なんだって。あなたはその私が大将だから、その私に従えばいい、私に言う通りに従えばいいってことなんです。これしもべになれってことなんです。あなたが中心じゃない、私だろって。この軍は私の軍なんだ。で、シノニカクリスチャンセンターのどの教会も建前ではなくて、キリストが主任牧師なんです。キリストが主なんです。私たちがこれはいいですかどうですかじゃなくて、神が言われることをするんです。あ、これしたらいいでしょうかどうでしょうかって、私がやってほしい、これはやっていいんでしょうか、こっちはどうなんでしょうか、これ神様祝福してくれますかどうですかって言うんじゃなくて、神がおっしゃることをするんです。これ大事なところなんですよ。ものすごく重要なところなんです。多くの教会はそうはしない。 本当に主がおっしゃることをやっていくって。でカナン占領ってのは、で我々にとってカナンってのはリバイバルなんですね。で最近の方はちょっとあんまり私は昔もリバイバルって毎週のように叫んでたんですけど、最近言ってなかったからこれからまた叫びます。嫌な人は日本人いろんな教会あるからどうぞご自由に、この教会はそれに召されてるから、その働きに立った時祝福される。いいですか。でリバイバルって何かというとね、しかも週末のリバイバル、黙食の時のリバイバル、そこに向かってる大収穫が起こる、魂が救われてくる、神の技が起こる迫害の中で、ね、でそのカナンの地に向かっていく時にもうすでにリバイバルが始まってカナンの地に入ったんだけど、戦いはこれからエリコの城壁、これから崩れて戦いが本格的に始まる前にもう一度神様は私が主だよって、その私に従いなさい、つまり聞き従いっていう土台を確かなものにしなさいよって言ったんと思い出してほしい。聖書からいくとね、モーセは主定事をする前に殺されそうになったんです、ね、ちょっと旧約聖書のようなところで、その時誰が、神が彼を殺そうとした。それで本当に神との関係を正されたんだ。その後働き始まる。でここもまた抜き身の剣でしょ、突っ込んでいったら殺されてバサって、つまりここでもう一度神との関係を確かに神様したんだ。で今ね、取り扱いを受けてる人いませんか、病気であったりなんかこう問題であったり、だからいろいろで、それで何をしたいか、神との関係をね、神様はね確かにしたいんですね。まあ、2で言おうかどうか迷ったんですけど、1で言ったんですけど、例えばですね、神様は憐み深い方なんですね。本当に憐み深い方です。例えば境内のことで、ね、神様助けてくださいって言うでしょ、助けてくださるんですよ、ね、しかし継続的にあるスパン、ある継続的に神の助けを受ける人とそうでない人がいる。助けてください、助けてもらって、また問題が起こって、でまた助けてください、助けてもらって、また問題が起こって、それを10年20年繰り返している人がいる。どこが決定に違うか言いましょうか。一番分かりやすいの、十字献金しないからですよ。立法じゃありません、恵みです。たった10分の1返すだけで神に支えられるんだからという約束です。信じるかどうかはあなたの自由です。やってないなら信じてないんです。どんな綺麗事言ったってダメ、どんな綺麗事言ったってダメ、信じてないんです。自分で頑張ってください。どこで自分で頑張ってください。困ったら叫んでください、憐れんでございます。でも継続的に神の支えとかを受けることはできません。だって信じてないんだもん。分かります、言ってること。ちょっと大事なことなんですよ。いいですか。永遠の命は失いませんから安心してください。呪われたりもしませんから安心してください。しかし本当にある神が与えられている祝福を継続して受けていくためには、分かりやすいから経済のことだけで他でもいいんですけども、これね、10分の1献金をするのは恵みじゃないですか。たった10分の1返すだけで神は支えられてるんだから。いや、それ11時間したらできないんだよ。じゃあやってごらんなさい。できないでしょ、もっと。ものすごい簡単なことなんですよ、これ実は。でね、本当に神様により頼んで神様の言われることに応答していくと神の助けと奇跡を見るんです、これ。で、これね、主の関係を正しなさいと言ってるの、ここで。抜き身の釣り替えができて、今ね、これからね、いよいよリバイバル大集会に向かって進みます。その前に神様がもう一度環境を正そうとしている。いろんな取り扱いを受けてると思いますよ。取り扱いを受けた人喜んでください。ここでしっかり神との環境を正しくして、本当に神様のおっしゃることに聞き従っていく。私はしもべですって、あなたが主です、あなたのおっしゃることを成していきますっていう、その関わりと環境の中で神に従っていくと驚くべき奇跡を見ます。だってね、我々が例えば賛美隊の働きでね、神が与えたところは来週話そうと思ってます。分かんないけど来週のあるとね大歴代史20章のあの吉畑のところね何度も説教しましたけど、絶体絶命の戦争の時に賛美隊が立った時に何を思ったかって言ったら、伏兵が出てきて同士討ちして全滅でしょ。いつも一本の玉も一本なりも使わずに自分たちが全滅するはずが、全員が、敵が全滅して、彼らがしたことは分取り3日かかって4日目でやってよかったって言って終わるわけでしょ、分取りだけで。皆さんね、神様の言ったことはちょっと並外れてるんですよね。そういう栄光を見る鍵は何かって言ったらね、本当に神様のおっしゃることに来たことがある。でこの時エリコの城壁崩れる。この後戦い方は毎日一度回って、7日目に7日回って時の声を上げようって。それで城壁崩れたら誰も苦労しないよ。でもこの時神がおっしゃったんだ。彼らはそれに従うんです。鍵はね、本当に主がおっしゃった言葉に従う準備ができてるかどうかなんです。神がおっしゃった言葉に従う準備ができてるかどうかなんです。 あなたの判断ではなくて神の言葉に自分が従うようになったことがなんです。そのための整いや訓練が来るんです。間違いなさい、神様は知性を与えてますから考えることはいいことですよ。それはダメだと言ってますよ。でも神の言葉に立つかどうかってことなんですよね。でこれね、これから重要なんですよ。で私たちは本当にこれから神様の用意しているリバイバルがっていく中でこのところをね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。で今回その3つですね。1つはグレートジョイ、福音をしていくね。このグレートジョイがないとね、やっぱり語りができないし、相手は面白いこと言いましたよね、誰も福音を聞きたいとは思ってないって。確かにそうですね。でも本当に喜び持ってると聞きたいと聞いてくれたりする、ね、グレートジョイね。それから2つ目がそのね、さっき言ったその感謝と賛美に関しては深みに入っていくので、今感謝と賛美をしてもすぐ答えが来ないことがある。ある時間です。時って言われました。時、ね、すぐ来ることもあるけど来ないこともある。で来ないと嬉しくない、肉は嬉しくない。でも実はそれが深い、そこにすごく深い神の計画がある。その後になんか我々の理解を超える素晴らしい祝福がある。だからその中で感謝し続けるということですね。これね。で3つ目が本当に聞き従いの土台を確かにするということですね。主を主とする、私の見方がでいいかじゃなくて神様が主なんですね。そのおっしゃる通りにしますってこのここなんですよね。でそこに立つ時に神の働きが開かれてくるってことをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。で、まあ、これから終わりの時代に入ってきてかなり厳しい時代になるでしょうけど、その同時にすごい神の栄光を見ると思うんですよね。でどうぞ、ね、まあ、今回その感謝サミットリバイバルキャンプで最後はリバイバルだったんです。だから結局でこの84年の最初に84年4月1日にメッセージされた箇所がもう一度、まあ、アメリカ時間の3月31日なんですけども、日本にするともう4月1日になる頃ね、語られたんですよね。でもこれはね、なんか神様は30年経っていよいよもうリバイバル始まってカナンに入ったんだけども、本格的な戦いが始まるぞっていうことだと思います。だからちょっと今までないことが起こるでありましょうね。でもその前に本当に主に従うっていう土台を確かにしなさい、聞き従うの土台を確かにしなさいよっていうことをね、言われてるってことをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。お祈りをしたいというふうに思います。天のお父様、私たちがもっと自分のことから解放されて本当に神様あなたに単純に信頼して、グレートジョイとマリさん言われましたけど、それをもっと歩んでいくことができるように助けてください。また本当にあなたが愛の方で、あなたが祭殿しかなさらないあなたが語る、その言葉に従っていくっていうこの霊的土台を確かにしていくことができるようにとどめ導いてくださるようにお願いいたします。またパウロとシラスのように感謝してもその時何も助けがなかったり起こらないからといって、あるいはある期間それが続いたからといってすぐに文句に切り替えるのではなくて、私の理解を超える神様の計画あることを信じて感謝し続ける力を主が与えてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えられます。天の父様、今お一人お一人が心から願ったその願いと求めにあなたの御手を伸ばして癒しを与え、解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛いところを取ってください。病んでる部分を癒してください。その不眠の方が今晩から熟睡できるように、イエスさんって不眠のその人のうちからさ、脳梗塞の後遺症、またがん、イエスさんって目で消えてなくなれ。信仰の霊をイエスさんって今完全に断ち切る。御言葉に立ちなさい。あなたの唇に神の言葉を解き放ちなさい。症状やあるいは現状じゃなくて神の言葉を語り始めなさい。神の言葉を唇に乗せなさい。その時に神の働きが現れてくると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしますが、その前に昨日退院してこられましたジョイ牧師にですね、簡単に報告だかしをしてあげたいと思います。